FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の備考製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日お越しいただいているのは学校法人静岡理工科大学の理事長でいらっしゃいます橋本晋平さんです。おはようございます、
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん、今日はその全面広告も実は新聞の広告で拝見をしておりまして、私たちもその静岡理工科大学、まあ、これ袋井に大学ありますけれども、そのグループとして本当に大きな学校ですよね。
そうですね、静岡理工科大グループというのは昨年創立80周年を迎えた、
おめでとうございます、
学園グループでして、で、まあ、大学を中核として中学高校2校ずつ、それから専門学校が5校、そして日本語学園2校と、で全部で12のですね、はい、学校からなる総合学園ということです、
うんうん、
で一応場所も東、中、西という全県にまたがって、教育事業を展開しているというふうにやっております。
またそれぞれの学校が随分特色のある学校ですよね。
そうですね、まあ、いろいろと生い立ちやなんかもあるし、
うん、
まあ、その辺のところを生かしてこれまでやってきたというようなところですね、
うん、この広告にも実は学校法人静岡理工科大学グループビジョン2030、
はい、
これは2030年に向かってすでにその一歩を踏み出してますよという意識なんでしょうか。
そうですね、まあ、いろんな考え方あると思うんですけども、はい、私としては学園その12校もある多種多様な学校を持っている、その辺のところをうまく総合力というものを考えて、うん、で、多様な教育、それを行うことによって、心躍る未来をと、
うん、
これを学園として作っていこうと、この実はこのビジョンっていうのは出来たてほやほやなんです、はい、
あ、そうなんですね、はい、じゃあここへ向かっていく、まさしく本当に第一歩が始まっている。
はい、
あ、地球環境を考慮した安全で快適な生活基盤を創出するエンジニア育成のためにというのが、理工系の総合大学であると、この県内唯一であるということが入ってますし、そうかと思うと、未来志向型に生まれ変わる総合専門学校は4つの学校、それぞれがデザインクリエーション、 IT テクノロジー、子ども医療事務、国際、そしてもう一つが世界との架け橋となる人材育成を担う日本語学校。まあ、こうして見るともう本当に社会全般をちゃんと何か、これでカバーしてるって感じですね。
そうですね、今のはですね、この今度4月から開設する浜松未来総合専門学校のことを言っておられたと思うんですけども、
はい、
それは今まで浜松情報専門学校というところと浜松デザインカレッジというこの2つの学校、これを統合して浜松未来専門学校ということで、今言われた4つのカレッジというものを柱として、それぞれが掛け算として、その大いにいろいろとこう働きかけて、ボコボコボコこう大きくなっていこうというようなことを考えて、理想に燃えて、またやり始めるというところですね。
時代もとても変わってきていて、まさしくこう本当に私たち変わり目のところに今来てるんだなっていう実感ありますもんね。
そうですね、だからドラッガーも言ってますけれども、はい、その時代の変化っていうものを変えることっていうのはなかなか難しくてできないけれども、
うん、
時代変化の先頭に立つっていうことは努力すればできるというようなことですからね、うん、私もなんとかそういうようなことをやってみたいなとは思ってはおるんですけども。
教育がその先導を取ってくれるっていうのは社会としては大変貴重なお話ですよね。
そうですね、その辺のところが教育の難しさでもあるし、うん、またやりがいのあるところだということじゃないかと思っております、うん、
はい、これがですね、写真がバックにありまして、飛ばしている手が写ってます。その先には風を受けてどこまでも青い空に 吸い込まれるように飛んでいく紙飛行機、風は遠州からというの、このタイトルがコピーがついてるんですけども、どんな思いがここには込められてるんでしょうか。
これはたまたまですね、ここ1年の間で大きく変わってきてるというのが、その西部地区にあるその大学、それから専門学校グループ、うん、それぞれのこう編成というか中身をいじってまいりましたので、うん、大学に関して言えば、この3月に初めての建築学科の卒業生が生まれたんですね、
うん、
で建築学科というのはうちの大学は県内で唯一の建築学科あるわけですけども、
はい、
建築学科だけじゃなくて来年の4月から土木学科、うん、これも開設しようというようなことで、大学は土木工学科というものを来年の4月から始めますよということで、その土木工学科等というのもこれから土を叩く建設が始まると、こういう状況になってますね、
はい、
で一方その浜松情報専門学校とそれから浜松デザインが入っていた校舎の中には浜松日本語学院という日本語学校も入ってたんですけども、
はい、
やっぱりこれからそのアジアからの留学生を受け入れて日本で勉強してもらうというような、うん、教育というのは必ず必要じゃないかということで、浜松日本学院の新校舎、うん、これを今までの校舎の隣に建てまして、
はい、
この1月に竣工したと、
うん、
でもう今すでに新しい校舎で浜松日本学院が授業を始めているというようなことですね、うん、
ワクワクしてきますね。
だからまあそういうような方でいろんなプロジェクトっていうものがこう出てきたんで、うん、まあそれを風は遠州からというような言葉でもって表しているということです、う
ん、また遠州は強いいい風吹きますからね。
そうですね、
追い風が、
それが追い風が強い追い風が吹いていただけるといいですけど、
ね、と思いますよね、そういう橋本さん、まあ、いろんなプランをお持ちになっていきますし、教育についての新しい取り組みをどんどん進めてくださってるんですが、もともとのお仕事というのはどんなことをしてらしたんですか。
私は学校卒業、大学卒業してからは商事会社に入ってたんですね、は
い、商事会社、
でそこで一応いろんなことをやって、うん、それから学生時代の友人の手伝ってくれというようなことで、病院関係、
はい、
これのマネジメントをやるっていうような仕事をやっていて、
うん、
でその時にそこが持っていた学校法人の理事やなんかをやってたというようなことで、うん、教育っていうものに少しかじったということですね、う
ん、まあ、医療と教育、これ本当に社会のインフラとしてとても大事なんですけれども、同時に、まあ、経営が難しいと今言われているところでもありますよね。
そうですね、非常に必要なものだけにある意味また難しいということ、
うん、
ただ医療と教育っていうのは、例えばビル・ゲイツもあれだけの大金持ちになって、
はい、
これから何やるんだっていうと教育と医療ということで一生懸命、ゲイツ財団でやってますよね、
はい、
やっぱりそういうような形で非常に社会にとって手をつけていかなくちゃいけない、
うん、
こう終わりがない、なんていうんですかね、大切な事業というようなことじゃないかと私は思ってます、
うん、そうですね。そういう橋本さんが静岡県に来てくれたのは県民としてはありがたい話なんですけど、どんなご縁があったんですか。
これはですね、私の前の理事長をしていたのが、はい、大学の学生時代、私実はグライダーに飛んでましたね。
風感じてますね、
それで、まあ、体育会という体育会航空部というのに属してまして、学校にはあんまり行かずに学習ばっかりしてて、それで、まあ、ご存知だと思うんですけど、当時の大学の体育会っていうのは4年生と1年生と3年も離れてたら4年生から言われたら入っていって、その通りにやるというパブロフの犬みたいな、うん、そんな感じの関係なんですね。でその私の前の理事長をされてた方が、その航空部の3年先輩で4年生だった方が、
静岡工科大学 の、
はい
はい、
でその方からですね、おいお前次やれというようなことを言われましてそうするとはいとしか言えないということで、まあ富士岡に来たと、こういうような経緯があります。
ありがとうございます、ようこそお越しくださいました、まあ、それお話があって実際にこう来られて 静岡理工科大学、この学校というのはどんな印象をお持ちでした？
やっぱり、まあ、大事なことはどういう人が働いてんだろうというようなことで、うん、ほぼ全員の方と個人面談をしたんですけども、それで気づいたところは皆さん本当に真面目に仕事をやっておられる、うん、真面目に仕事に取り組んでおられるというようなこと、これがすごく印象に残りましたね、うん、
それは、これからじゃあ橋本さんが理事長をやるについて大事な部分だったんですか？
まあ、そういうような人たちと一緒に仕事ができるというところ、うん、これは非常にそのなんていうんですか、自分にとってもこうエンカレージされたというか、うん、やってやろうじゃないかという気持ちに持ったっていうことはありましたね、うん、
そして演習から風をいっぱいに吹かせてくださってるんですけど、今のお話でグライダー部という、ね、声もありました。この後のコーナーではそんな学生時代のお話もちょっと伺わせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は学校法人静岡理工科大学理事長の橋本新平さんにお話を伺っています。橋本さん、ロマンチックな曲が流れています。これは今日リクエストいただきましたけれども、どんなお気持ちで選んでくださったんでしょう？
そうですね、私高校生の時からモダンジャズが好きだったんですね。モダンジャズといってもピアノトリオが特に好きで、まあ、オスカー・ピーターソン、まあ、非常に好きだったんで、うん、僕はこの曲はオスカー・ピーターソンというとベースのレイ・ブラウンっていうのが非常に有名なんですけども、うん、はい、このレイ・ブラウンとオスカー・ピーターソンのこの掛け合いというのが非常によく出てるこの演奏じゃないのかなということで選ばせていただきました。
じゃあ、あちこちにライブに行ったりとかってこともよくなさったんですか？
そうですね、あの前のその障子会社にいた時に、はい、あのアメリカに駐在してまして、それでシカゴの郊外でピーターソンの演奏会っていうのがあって、これを気に入った時にですね、こう野外の芝生の上に寝っ転がってて、うん、ビールを飲みながら聴いてたんですけども、こう落ち葉がサラサラサラとこう落ちてくると、うん、中でピーターソンがポロポロポロンとこう弾き始めるという、はい、これがまあ非常に今でもすごくその場面が思い出されるという、非常に楽しい思い出になってますね。
ゾクゾク今ちょっと鳥肌が来ました。わあ、素敵な時間ですね、それはね。
であれ、日本に来た時もこう僕は当然演奏会行ったんですけども、はい、レブランっていうのは非常に怖くて、うん、彼はオスカー・ピーターソンの手を見ながらベース弾いてるんですよね。それでエド・シグペンっていうドラマーがいたんですけども、うん、彼がまた新しいメンバーに入ったばかりで、うん、時々僕は分かんないんだけども、こうチョンボしてるみたいな感じで、その時にはもうレイ・ブラウンがものすごい勢いで睨みつけてるというのを見つけましてね、ずいぶん怖い人だなと、
まあ、それがね、本当にライブ生の楽しさっていうところですよね、
見なくていいところを見ちゃってるというところ
ですね。まあ、その場にいた人にしかわからないというね、体験だというふうに思いますけど、まあ、その今のお話でも外でそういうふうに聞いていたりとか、あるいはそういう人同士の付き合いの中で演奏が生まれていく瞬間にいたりとかしながら、橋本さんはその時にもやっぱり空気感というのもね、感じてらっしゃるっていうのが今のお話から分かったんですけど、先ほどのコーナーでも伺いました、グライダー部っていうのに入ってたんですね。
そうですね。
これいつからですか？
グライダー部に入ったのは高校の1年から入ったんですね。たまたま高校1年の時に新しくグライダー部を作ると、それで、高校3年大学4年間で7年間で一流のパイロットに仕立て上げるという、そういうような感じで始まったもんですから、だからもともと鳥のように飛べたらいいなと思って、で、グライダー部に入りました。
教えていただきたいんですけども、セスナのようなエンジンはないわけですよね？
ありません。
どうやって飛ぶんですか？
私が高校1年で最初に飛んだのは非常に、なんていうんですかね、こう綺麗なグライダーじゃなくて、
はい、
うん、これで本当に飛べたのかなというようなもんだったんですけど、自動車で引っ張ってましたね、当時は。
それで勢いをつけて、
自動車でどん、あのピアノ線を 引っ張って、
はい、
でその先にグライダーがついててというような感じで飛んでたんですけども、うん、場所は藤沢の飛行場で飛んでたんですけどね、
あの全くその素人の私などから思うと その時には信頼感っていうのはどこにあるんでしょうか。
信頼感っていうか、なんかそんなことあんまり感じずに、ただ飛べるっていうことだけが楽しかったという、怖さとかなんとかってそういうのあんまりなかった、
ね、ないですか、で空に飛んでいってもつまりエンジン音も何もしないってことですよね。
エンジン音も何もないどころか、こう風防やなんかが性能があんまり良くないものですからそこに当たる音が意外とうるさかったと。
風がバババババッと、
あんまりその優雅な感じの飛行機じゃなく、グライダーじゃなかったですけども、まあ、それが高校の3年とか大学になる頃からは徐々に機体も良くなってきて、高性能の機体に乗れるようになってきたというようなことですね。
これどこをどう目指して飛んでいくんですか。
上昇風というものを捕まえて、それで飛んでいくんですが、上昇風っていうのは見た人はいないんだけども、まあ、竜巻がもう強烈な上昇風ですよね、ああいうふうに渦を巻いてこう上がっていくというようなこと、それで、それが上がっていくと積雲という雲ができるんですね、だから積雲の下に行けば上昇風があるという、そういうようなことを聞いてましたね。
これ感覚としては操縦していて分かるんですか。それ
飛んでって上昇に入るとお尻をドンとこう蹴っ飛ばされるっていう、そういう感じのあれがありますよね。それで、例えば右の翼のところだけが上昇に入ると、右の翼がゴンと上がるもんですから、あ、ここに上昇が右側にあるんだなと、というようなことを気がついて右旋回して入っていくとか、まあそういうような感じでこう見てても分かんないですから、こう体で感じるということが必要ということですね。
まさしく本当に鳥になった気分で風を捕まえていくわけですね。
だから鳥というとトンビがこうぐるぐる輪を吹いて、
気持ちよさそうで飛びますよね。
あれはその上昇風に巻き込まれて上に上がっている虫を食べてるんじゃないかと、ことで、でトンビがこう上昇風でぐるぐる飛んでるところに行けば上昇風があるということでトンビを見つけちゃそっちの方に行くというようなことをやってましたね。
じゃあ目印はトンビということですね。
であれは遠くで見てると優雅に飛んでるんですけど、近くで見るともうキョロキョロキョロキョロしてて、虫を探してるっていう感じですし、変なのが来たなっていう顔して見られちゃうという
変わった鳥が来たなと、
変わった鳥だななんていう感じで見られたと。
でも多分そのグライダーって乗っている自分自身のこのバランスがいいというか、体感もなんか良くて機体の一部にならないと風に乗れなそうな感じがしますよね。
だから本当にうまく飛べるっていう時はそういう感じですよね。風と一緒になって飛んでるっていう、
これは一回なんかやったらやめられなそうな感じがします。
そうですね、
今もやってらっしゃいます。
今も時々なんですけどね、富士川で富士川のグライダークラブっていうのがそこで時々飛ばさせていただいてます。
まあこれはじゃあ楽しいご趣味ですか。
そうですね、まあまあ、なかなか最近は飛ぶ機会がなくて飛べないんですけど。
そうですか。飛ぶと言いますと、もう一つ私資料をいただきました。ゴルフも飛びますね。
ゴルフはまあ一応やってたんですけどもね。
ホールインワン3回ってありですか。
たまたまですね、まあピンを狙わないで打ってたら入ったってことです
ね。いやいやいや、これはそれじゃ あのホールインワンじゃ大変でしたね、その後の3回も。
保険会社の人から本当にやったのかって疑われるような感じだったんですけど
またですかって、今はあまりなさらないですか。
今はちょっと指怪我しちゃったもんですからね。
そうですか、
今ちょっとやってないんですけど。
だからやっぱり風を読むってよくね、その人生の中でも言いますけれども、そういうことが体で感じられるタイプの方なんですかね。
いや、読んでないからホールインワンできたんですよ
でもグライダーの方も大学4年には記録をお出しになったって。
それは運よく鬼怒川の河原の氏家というところから筑波山の麓まで、 直線距離で67キロかな、なんかそのくらいの飛行距離と、距離飛行ですね、距離飛行を達成したということで当時の記録にはなったんですけどね。
うーん、きっとだから風と仲良しなんだと思います。
うん、だからその時もですね、ものすごい強い上昇風に巻き込まれて、
お
あっという間に2300、2500メートルぐらいまで上がっていったんですよ。
うーん、
それで、それだけの、高度があれば十分飛べるから、
うん、
飛び出せと言われて、うん、もう嫌なもんですから無線が聞こえてないふりしてその場でぐるぐる回したんです。あんまりしつこくいけいけって言うんでしょうがなくて行ったんですけども、で面白いもんで上昇風があるっていう時には下降風があるわけですよね、必ず。うん、こう飛び出てった途端に下降風で落とされてドーンと落とされて、それで本当にたどり着くかどうかヒヤヒヤしながら飛んでったんですけど、
はい、
なんとかそれは無事に、飛べたんですけどね。
グライダーって降りる時はどうなんですか？
降りる時っていうのは飛行機が飛行場に降りるのと同じように降りるんですけどね、
うんうん、その距離を出した時というのはどこに降りていくかって、
それはもう事前にこの子だったら降りられるっていう場所をこう作っといたんですよね。それで、この地点まで来たら あそこの降りる場所に降りられるよねと、
うん、
でそこをこの高度でまだ行けるんだったら先まで行けると、うん、ということでこうクリアクリアっていうことでそのチェックポイントのところを通過しながら飛んでいくという、
うん、
そういうことだったんですけどね、
うん、で最終どこに降りられたんですか？
濃度ですね。そこの降りる地点に行ったらそのお百姓さんが農道の上にトラクターを置いて、
うん、
で農作業されてて、
うん、
であこれ困ったなと思って、それでこう上の方からいくら叫んでも聞こえないですね
叫ぶんですか、そこ降りるよって、
降りますって言ってもそれでこうかなり低空まで行って降りますって言った途端に気がついて、
は
い、でもう本当にもうびっくりされたような顔をして、わわわわって言ってこうどいていただいたんでどいていただいたところにこう降りていったと。
あ、うん、まあ、その方もじゃあ一緒にお祝いしてもらわないとですね
いや普通だったら怒られるんだけども、昔だったから怒られないですんだけどね
素晴らしい、そういう記録もお持ちということなんですが、実は世の中ね、昨年末から風の時代に変わったなんていうふうに言われてますけど、
はい、
今日はそんな風がどうやらテーマでお話を伺っています。この後学校法人静岡理工科大学グループビジョン2030、こちらについても詳しく伺わせてください。はい、FM ハイ日曜サロン、今日は学校法人静岡理工科大学の理事長橋本新平さんにお話を伺っています。何か今日は伺っていて本当に未来に向かって羽ばたいていくというのが言葉だけではなくって本当にそういう気持ちで行くことができるんだっていう何か未来を感じてきたんですけれども、橋本さん今ご自身が、まあ、教育社会における教育あるいはその若い人たちどんな風になっていってほしいなという願いを持っていらっしゃいます？
そうですね、やっぱり教育っていうのはすごく大切なことだと思ってるんですよね、うん、だから我々は大学だけじゃなくて専門学校もある中学高校も持っている、日本語学校も持っていると、それぞれのところでしっかりとした教育、うん、これを続けることによってそのこういうような多種多様な教育ができる学園だからこそできるというような形でですね、静岡の発展にですね、なんとか貢献をできればいいなと、こんなふうに考えているんですけどね。
うん、橋本さんからご覧になっている静岡という土地は未来どんなふうに感じていらっしゃいます？
やっぱりこう東京と大阪の中間地点にあるという、それが一つありますよね。でそういう中でやっぱり地政的にこう重要な場所と、徳川家康も生まれたって、
うん、
何かそういうのも あると思うんです
よね、両省とそれから最後の時代を過ごされた、
だから何かそういうようなことでここでこうなんていうんですか、我々のような総合学園がこう何らかの形で地域貢献というものがしっかりとできれば、うん、これが一つのモデルになっていろいろと世の中が良くなってくると、こういうふうになればすごくいいなとは思ってますけどもね、
うんうん、 若い人たちがそのコロナ禍ということもあったり難しい時代と言われている中でどうも縮こまってしまうのかもしれないんですけれども、橋本さんからそんな若い方たちに何か言葉をかけてあげるとしたらどんなふうになりますでしょう。
僕はやっぱり彼らはその少なくとも僕以上に何倍も何十何倍ものですね未来というものを持ってるわけだから、だからいろんなことをですね、挑戦していくという、そこがこう非常に大切じゃないのかなと思いますね。変なふうに計算しないで、こう挑戦をしてもらいたいと、こういうふうに思いますね。
その挑戦する場をまたこの学校は与えてくれるということでしょうか。
そういうふうなことができれば非常にいいんじゃないかと思ってます。
はい、今日はなんかドキドキするワクワクするようなお話をいっぱい伺ってきました。最後のお時間になりますが、橋本さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージがありましたらよろしくお願いいたします。
そうですね、教育っていうことを今その仕事としてやってるわけなんですけれども、これも教育っていうのも教えるっていうことをよく言われるんですけれども、教えるっていうことは教わるってことでもあるんですよね。だから我々が人に教えるという立場じゃなくて、教えるけれども教わる、それによってお互いにこうどんどんどんどんこの上の方に、なんていうんですか、成長していくということじゃないのかなと。だから単にこう教えることによってそのレベルが上がっていくっていうんじゃなくて、教えることによって教わりながらレベルを上げていくというようなことができたらいいなと、こんなふうに考えてますけどね。
風を捕まえて一緒に上昇気流に乗っていける、そんな未来になると何よりですもんね。
そうですね、
はい、今日はいろんなお話伺いました。本当にどうもありがとうございました。
まとまりのない話ばっかりですいません
でした。とんでもない。学生の皆さんね、また新しい新年度が始まっていろんな学びを始めた皆さんにとってもきっと力になったんではないかなというふうに思います。
そうなればありがたいですけども。
FM ハイ日曜サロン、今日は学校法人静岡理工科大学の理事長橋本新平さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。